皆さんこんにちは、アキナです。今日も魔女の処方箋、皆様に寄り添う癒しの知恵をお届けしていきます。このポッドキャストでは、カナダのビクトリア在住、クリニカルハーバリスト、西洋占星術師のアキナが、自然の力を借りて自分を整えるをテーマに、ハーブ、惑星エネルギーのこと、そして体や人生のお悩みについてお話ししています。今日も少しだけ告知からさせてもらっていいですか？4月ですね、この2026年の4月の10日にですね、横浜でヨガと瞑想の会っていうのを企画しております。まあこれはですね、私が植物療法士であって魔女であるんですけど、植物と会話する方法、植物を通して自分の潜在意識とつながる方法っていうのを皆さんにレクチャーさせてもらって、そして私のお友達のヨガの先生がいまして、そのヨガの先生のね、アリさんっていう方がいるんですけど、その方がリストラティブヨガっていう、なんていうのかな、究極の休息っていう、めちゃめちゃ休めるような、ね、この現代社会の忙しいものをすべて置いて休めるようなヨガをしてくれます。はい。とても、なんていうのかな、このワークショップっていうのを、もうできるだけたくさんの方にお届けしたくて、特に植物瞑想ですよね。瞑想っていうか、どちらかというと対話というか、そう、植物好きな人にはね、それを知っておいてもらうと、なんていうのかな、すっごい簡単なことなんだけど、人生の見方が変わってくるというか、なのでね、もしお時間の合う方はぜひ来てくれたら嬉しいなと思います。これはですね、4月の10日、金曜日になってしまうんですけど、横浜で開催しますので、ご興味がある方は概要欄のリンクからぜひチェックしてくれたらいいなって思います。はい。でね、今日はちょっとめちゃめちゃコアな話をします。なので、ついていけない方がいるかもしれないんですけど、そういう方はですね、将来的に西洋占星術というか、医療占星術ですね。のお話をちょっとワークショップでしようと思ってるので、ついていけない方はさらって、こういうことがあるんだなって なんて言うんですかね。わかるとこだけピックアップしてもらえばいいかなというか、こういう世界もあるんだなっていう程度で聞いといてほしいです。西洋占星術っていうのを知っている方っていうのは、私が今から言う専門知識的なことも分かってくれると思うので、その方たちはね、ぜひ、聞いていただけたらいいんじゃないかなと思います。はい。これはね、私の実体験の話なんですけど、その前にですね、医療占星術って何かっていうと、医療行為、ではないです。まずはじめにね、言っておくと。でも、昔の結構何千年も前のね、お話とかで、なんていうかな、伝統医学的なものがあった時代ですよね。そういう時代には西洋占星術のチャートっていうのを読んで、その時に流行る病気っていうのを予測したりとか、それに対抗するハーブとかを選んだりっていうことをしてたんですけど、そうなんです。っていうことをしてたんですよね。で、現代的に言うと、その個人の西洋占星術のホロスコープのチャートっていうのを読むことによって、その人の体質が分かったりとか、こういうことに気をつけようね、みたいな感じ。予防医学みたいな感じですよね。で、で気をつけることができたりとか、あとは病は気からって言うじゃないですか。なので考え方の癖とか、自分の体力とか気力って呼ばれてるものがどういう風なのかっていうのを見ることによって、セルフケアをしていこうみたいな感じのものがあるんですよね。で、私はこの医療占星術っていうのがすごく好きで、今個人的に研究をしているというか、いろんな、なんていうかな、 結構日本では情報がないので、アメリカの先生たちから学んでいたりするんですけども、それで今日お話ししたかったのがね、タイトルにもあるんですけど、火星と怪我っていうことなんですよ。まあ西洋占星術を知っている方っていうのは、火星っていうのはやっぱり、なんていうかな、戦士から来ていて、戦いとか、パワーであったりとか、まあ怪我っていうのも多分火星に入ってたりすると思うんですけど、すごいエネルギーがわーっていく感じですよね。わーっていうか言葉になってないですよね。まあ人間が何か本気で戦わないといけないってなった時に、どういう戦い方をするのか、そしてまあ男性っていうのも火星で表したり、男性というか彼氏とかですよね、まだ結婚してないパートナーとか、まあ、男性性っていうものであったりとか、そういうものっていうのを火星で表しますと。で、医療占星術になってくると、火星がどこのサインにあるかによって、どこのサインっていうのは星座のことですね、サインにあるかによって自分がどういった時にどういった体の箇所を怪我しやすいとか、どういうとこに急性的な炎症、急性の炎症が起こりやすいのかっていうのを見ることができます。はい、例えば怒った時ですよね。なんか何か怒りが溜まった時に、その怒りをどこに感じるかっていうのふうに読み取れたりとかね、体の部分をスキャンすると、っていうふうに読み取ることもできるんです。で、これを今日話したかった理由がですね、私ね、火星が天秤座っていうところにあるんですよ。で、火星ってやっぱ怪我って言ったじゃないですか。で、天秤座って医療占星術、体のパーツで言うと、腰とか、腰って言っても下の方ですよね。尾底骨あたりとか、まあ、骨盤であったりとか、腎臓であったり、あと子宮とかもそうですよね、女性器のっていうのが、まあ天秤座であったりとか、バランス、天秤座ってバランスとか調和じゃないですか。で、体の中のホメオスタシス、バランスを取るところであったりとか、まあ水分調整、そしてまあホルモンバランスっていうのがあるんですけど、私ね、このポッドキャストを収録に至った理由が、ちょうど私の火星ですね、火星が天秤座にあって、そこの箇所が刺激されるときにいつも怪我をしたりとか、ちょっとね、姿勢の問題であったりとか、いろいろ出てくるなっていうのは個人的に分かったんですね。まあ今回分かった理由がですね、今ちょうどね、金星、間違えた、ごめんなさいね、火星が私の天秤座の5度っていうところにあって、で、土星っていうのがオポジション、反対にあって、土星が5度のとこにあるんですよ。お羊座の、だから反対の側ですね。金星で、ま、ごめんなさい、火星の私のネイタル、出生図のネイタルの火星の反対のところに土星がいて、トランジットので、プラス私は土星がお羊座なので、土星がお羊座で、そのちょうどサタンリターンなんですよ。だから土星もお羊座の3度って言って、自分のお羊座3度にネイタルのトランジットの土星の5度が乗っていて、そこの反対側、オポジションの関係のあるところに火星の天秤座があるっていう感じです。わかりますかね。その反対のところにあるんですね。で、そこをちょうど今日、月ですね、月の位置です。今日のトランジットの月の位置っていうのが 天秤座の月なんですよね。でこういう時にね、そう、それで結構それでその軸ですよね、土星火星の軸っていうのがもう刺激されている状態です。はい、ちょっと分かんない人は一回止めて関係図書いてみてくださいね。でそこの刺激されている時に今日、まあ、高知でサーフィンしてたんですよ。私よく森にいるようなイメージを持たれるんですが、実はサーフィンとかをしていて、でサーフィンをしてボードから落ちて腰を強打したんですよね。で明日もしようと思ってたんだけど、いけるか分かんないみたいな感じそう、まあひび入っててもおかしくないよねみたいな打ち方をしまして、はい。でですね、それまあ腰とか尾底骨の怪我っていうのは、その火星が天秤座のネイタルに月で刺激されたっていう感じです。はい。でね、また面白いのが、満月が近かったはずなんですよね。そう、満月が近いんですよ。で次の満月って天秤座の満月じゃなかったかなって思います。多分そうですね。っていうことはですね、満月っていうのはやっぱり普段の生活とかっていうよりもちょっと強くなるので、そこが刺激されますよね。うん。っていうふうに、私はここの軸が、に何かが当たるときっていつも怪我をしてます。はい。で、前は、いつかのポッドキャストで言ったか、ノートかなんかに書いたんですけど、そこの、土星火星の軸がノードかな、ドラゴンヘッドとドラゴンテイルっていうのが重なった時に、すごいいきなりめまいがして突発性難聴みたいになったんですよ。それもなる前にすっごいこの世界が回転するみたいな感じで、すっごいめまいを起こしてバランス感覚を失って、なんていうのか、歩けなくなるみたいな感じ。歩いてられないんですよ。すごい視界が180度回転するみたいな感じだから。結局それ、メニエールって診断されたのかな？うん、診断されて、で耳一回聞こえなくなったんですよ。片っぽね。でも、結局、あれなんだっけな、ホメオパシーをしたか、整体かなんかに行ったかで結局戻ってきたんですけど、耳は。うん。でもちょっとそれもね、面白かったのが、火星が天秤座のネイタルで、そこに他のね、現在の進行中の天体っていうのが刺激されることによってバランスを失う。それも慢性的なものじゃなくて突発的にっていうのがすごい火星的なんですよね。はい。まあこういうふうに医療先生術とかって診断っていうふうには私はもう使いませんが、あとあとね、なんか何かが自分に起こった時に見てみると、ああそういうことかみたいな、いつも同じとこ刺激されてるなみたいな感じのことが起こります。でまあこれ、まあ、何回目だろうな、うん、っていう感じで同じようなことが私は人生で起こってるので、じゃあこれからなんていうのかな、人生の中でね、自分のチャートを読んだ時に、次この火星っていうのが他の大天体てか、まあ外惑星とかですよね。例えば天王星、海王星、冥王星とか土星、木星とかにね、刺激されるときには、その腰のあたりとかホルモンバランスとかね、姿勢とか気をつけようっていう風な、そんな感じになるんですよね。まあ今回はね、チャート見てたんですけど、でその土星の位置とかも分かってたんですけど、完全にね、土星の方に気を取られていて、うん、火星の方見ていなかったっていう感じですね。まあ見てても、結局、 それが起こるまで何がわかるか、何が起こるかわかんないっていうのがね、この世界の面白いところですよね。うん。私も他のちょっとそれるけど、自分がサタンリターン入るときに、まあ12ハウスにあるんですよ、土星が。で、なんか12ハウスの土星って、伝統的に言うと軟禁されるとか、牢屋に入れられるとか、動けなくなる、病院送りになるとか、そういう怖いのがあって、何が起こるんやろうみたいな、もうなんか病院に入院したら嫌やなーって思ってたら、出産っていうのにつながって、それで出産で、まあね、病院で出産しましたし、その後ね、まあ体は動けないじゃないですか。出産した後ってめちゃめちゃ体力使って、でまあ結局家にずっといるね、日々を送っていたっていうので、あ、そっちですかみたいな、伏線回収っていうか、まあやっとわかりましたみたいなって感じで、まあ大体こういうテーマのことはあるけど、まあ完璧には予測できないよねみたいな、感じであります。なので、まあ戻すとですね、私はこれからこの自分の火星っていうのを見た時に、そこに何かが来る時っていうのは気をつけようってなるんですけど、何か起こるか分かんないから、そこまで自分に、なんていうのかな、思い込ませないように、していくのが大事かなっていうふうに思います。はい、ということで、いかがだったでしょうか。今回はめちゃめちゃコアな医療占星術で火星と怪我っていうお話をさせてもらいました。まあめちゃめちゃコアなんで、わかる方はちゃんとね、関係図、私の天体の関係図とか書いて見てもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、今日も聞いていただいてありがとうございました。このポッドキャストがいいねと思った方は、ぜひいいねボタンとか押していただけると嬉しいです。そしていつもコメントいただく方、ありがとうございます。コメントですね、DM とかでもらうとゆっくりゆっくり返していきますので、ぜひ送っていただけると嬉しいです。ではでは、また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。